どうもガラです。
ミソです。
今週は2017年第47号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
早速内容としましては、一週明けて新連載の第2弾が始まりました。天高く衝撃超える秋、笑いと感動が脳天貫く新連載、3連弾の第2弾超本格卓球物語、フルドライブ小野元気先生が始まりました。
はいはい、卓球もんですなっていう。
はい、卓球漫画となります。では、小野元気先生、こちら、初連載の新人作家さんとなります。こちらの方、ネットで検索して出てきたところによりますると、こちらが2011年のジャンプトレジャー新人漫画賞で、恋に叫びことという作品、こちらが、佳作を受賞しました。この作品は、ウェブに掲載されております。その後、ジャンププラスの前身、ジャンプライブの第1号に、心の中の銃切り剣、銃節剣、ちょっと読み方わかりません。というのが掲載されました。ジャンプライブのボリューム1号に載ってたんですね。
おぉ、
うん。パッとは思い出せません。そしてその後、ドブの吸血鬼というのをジャンプネクスト2014年ウィンター号に掲載で、雑誌レビュー。そして、赤毛のアチョウ、これは覚えています。本誌2015年16号に読み切りが掲載されました。
そうですね。とは言っても、まあ、女の子が可愛かったくらいしか俺覚えてないんですけどっていう。
なんか女の子に愛されたらすごい強くなって奪い合いでみたいな、そういう話で、主人公の少年が剣法でみたいな、そんなような気がします。
はい。
いや、でも本当に年間の読み切りの中で1年経っても覚えているものって意外と少なかったりもするので。
うん、まあそうだね。
そういう意味で、もう絵面とか雰囲気とか結構覚えているということに関して言えば、赤毛のアチョウというのは、まあその特徴的なタイトルも含めて、だいぶ印象的な作品だったというのは間違いないと思います。そして、そのジャンプギガ、ボリューム2号に、遥か彼方という作品が掲載されました。柔道ものということで、なんとなく、なんかあった気がするなという程度には覚えています。読んではいるはずなんですが、という形で、そのジャンプギガ2号の掲載の後、今回の2017年47号によって初連載となりました。で、フルドライブ内容としましては、ドイツにいた、何かすごい伝説のプレイヤーの孫の玉城ダン君というのが、まあおじいちゃんとの特訓で、その異国で小さい体で、何かこう自信を持って育つためにおじいちゃんに教わった卓球ですごく強くて、日本にやってきて、おじいちゃんが死んだんで日本にやってきて、そして天才卓球美少女白石麻凛さんと出会って試合して、練習試合してすごい強いって分かって、麻凛さんに認められて何かすごい学校に連れて行ってもらえますという展開でした。
いやー、ヒロインのマリンちゃん可愛かったっすね。
マリンちゃんは、まあ、見た目の可愛さ、キャラクターの性格付けと同時に、やっぱりそのキャラ立ての仕方、特にこの出てきた後のニューヒロインだもんバーンって言って、この親指立ててるところのアホっぽい顔が大変良かったですね。
そうだね。いやー、本当になんかアホやね。
最初天才卓球美少女白石マリンって出てきて、この立ち姿が出てきた段階では何かちょっと記号っぽいキャラクターを想像したりもしたんですが、その後直後この本当にアホっぽい顔でバーンって出たあたりで、あ、この子ポンコツだってすぐに分かりましたし、うん、このポンコツヒロインだって分かりましたし、その後にこの卓球ライターの松崎さんに話しかけられて、またれたなんかいつもいるみたいな、そういう顔をされたのに対して、松崎さんが、いや、スターを取材するのが仕事だからって言って、なら仕方ないか、変で笑ってる感じで、あ、この子ちょろいって思いましたし。そしてその後に、卓球の試合のところで、すごい恐ろしい表情で卓球の練習をする。しかもこのひらひらの普通のスカートで、突然卓球を始めるという。まあ、このあたりで、その試合に対する真剣味というか、プレッシャー、その試合に臨むというか卓球に対するプライドとか姿勢とかも分かってきたりしたんで、この冒頭のマリンさんを追っかけていくだけでこのキャラが立っていく感じは大変楽しかったですよ。
いや、楽しかったですね。あとね、まあ、主人公が出てきて絡んでくるとすごいなんか上から目線だし、男口調になるじゃないですか。
この男口調は結構冒険ですよね。
冒険だね。でも俺はすごいこれ評価したいと思うね。すごい魅力になったと思うよ。はいはいはい。
この辺で、やっぱりもう一枚役が乗っかった感じがしましたよ。
うん。もうね、バンバンバンバンやってる。少年っぽいやな、本当に。
いい球だ。ブロックなんかしたくねえって言ってますからね。
テローンってやってるからね。
はいはいはい。
色気のかけらもないっていうね。
この辺で本当に美少女、単なる本当記号的な美少女にはまらない感じの個性の出し方が感じられたのはすごく良かったです。
良かったね。まあ本当でも、 姿格好はね、このなんかツインテールっぽい感じと、そのお嬢様っぽい感じとか、完全に記号なんだけどねっていう。
まあそうですね、表紙を見てみると、金髪というよりも、銀というか、アッシュブロンドというか、だいぶ銀に近い感じですが、うん、まあ、金髪ツインテールですからね。
ツインテールだからね。いやいいバランスだなって思いましたね。やっぱヒロイン魅力的に描きますね、小野先生はっていう。
まあ、印象的でしたね、とても。
うん。
で、ここからの絡みが大変楽しみです。逆にというか、ヒロインというよりも、もしかしたら、この物語しばらく、この、マリンさんが語り手として進んでいくのかなともちょっと思ってるんですけどね。
まあ、そうだね。うん。でないと、まあ、主人公のね、タバシロダン君は、日本何もわかんないしねっていう。
あと、ダン君が、一応その、天才キャラ、一応、最初から強いキャラとして登場するわけじゃないですか。
うん。
で、出てきて、まあ、なんでしょうね。あんまり内面語らないですしね。
そうだね。
だから、すごい奴がいるっていう、それをマリンちゃんが発見するという第1話なので、この段階ではマリンちゃんが語り手になってるんで、まあ、このキャラ立て、まあ、読者に寄り添うためのキャラ立てなのかもと思ったりするんですが、これだけキャラが立ってたら、テニスの王子様における、あの、何でしたっけ、1話で、龍馬くんを見つけて、ヒロインじゃっていう登場の仕方をしたあの子みたいにフェードアウトはしないんじゃないかなとは思いますよ。
ああ、はいはいはい。でも最近ヒロインに復活してきてるじゃないですか。
とはいえですからね、
うん。
最初は本当に、龍馬くんに驚くキャラとして登場したりはしていましたが、その時点でやっぱりキャラクターとしての個性がそれほどなかったですし、プレイヤーでもなかったですし、
うん、
そういう意味でお話に絡めなくなっていた最初のスタートダッシュのためのキャラクターのような扱いになってしまったところに比べると、今回のこのマリンちゃんはキャラも立ってるし、プレイヤーで強いし、ぐいぐい食い込んでいけるストーリーに寄り添ってこれるキャラクターだと思いますよ。
いや、ほんとその通りだね。もう実際ほんとどう扱うのかね。まあ主人公のね、ほんとになんかの相談相手にもなってくれそうだし、かといってライバルとして勝ち合わないしっていうね、いや絶妙なポジションだと思いますね。
そうですね、まあ、今後どうやって絡んでいくのか、まあ本当に視点キャラとしての枠を超えてちゃんとこのダン君との関係性を育んでいくんであれば、今後出会っていく何か他のプレイヤーとかに対してダン君とマリンちゃんで別々の反応を示して、そこが勝ち合って何かトラブルに発展するような感じでもいいんですけどね。
まあそうだね、
そういった引っかき回す役などもいろいろと期待できるので、立ち回りは大変楽しみですよ。
ですね。しかしここまでずっとマリンちゃんの話ばっかりで主人公の話をしてないんですけど、我々って
主人公は本当に語られないですからね今回。
いやそうなんだよね。まあ一応生い立ちみたいなところは語れるし、なんかすごい中二っぽい感じ出したじゃないですか。
まあわかる気はしますけど、具体的にはどの辺ですか。
いやもうなんでしょう、この人混みの中で戦わなければ埋もれてしまうって言った時に、うわこいつやべえなって思ったんだけど俺。
本当ですか。僕は日頃よく思ってますよ。いや戦わないと埋もれてしまうなって思いながら言ってますよ。
口に出しちゃダメでしょ。
そんな中二か、まあちょっと浮世離れ感はありますよね。
うん。だってなんか普通に初めての人とかの前で言うセリフじゃないでしょこれ絶対って
思ったっていうことですから、やっぱりその点、ついつい今回この赤毛のチビという点から配給のひなたくんを連想したりするんですが、見た目から。
あ、まあそうだね。
そういう意味でやっぱりダン君もちょっと見た目だけではなく、その精神的に少し常人を乖離した天才性みたいなものを感じさせるあたりが、というかその天才性の一端がその辺なのかなというふうには受け取ってますよ。まあ中二感って言ったら中二感なのかもしれません、それは。
そうだね。だから、これはだから、武器になるのか、それともなんか、うまくね、はまるかはまらないかは結構、で、まあこの先の展開したいなと思ってるんですけどもね。
まあそうですね。一応その、生い立ちに関して、設定を説明する感じで説明はされて、何かドイツ、異国の地で小さくて日本人で、で、その、認められないから自分を証明するために卓球でみたいな話をするんですが、その過去について、あくまで状況を説明する、言葉で説明するだけで、具体的なエピソード化はされてないんですよね。
まあそうだね。
こんな風にいじめに遭いました、差別されました、で、立ち向かった結果、こうなりました、みたいな、そこがエピソード化されてないんで、あんまりキャラクター性として感じられないんですよね。なので、その辺も、なんか今後掘り下げられていったら、より主人公として寄り添えるのかなと思ったりはするんですよ。
そうですね。
もしかしたら、この、横断歩道で人にぶつかった後に、いたたって言って、うずくまったりしてるじゃないですか。
うん。
このすぐにうずくまってる感じとか、おじいさんがそのダン君に対して弾を撃つときに逆語表っていう感じで結構病弱な感情を出していたりとか、この辺もしかしたら何かフィジカル的なハンデもあるのかなとか、いろいろと期待はしてるんですけどね。
お、病弱キャラですか、持ってきますね。
いや、まあ、おじいさんがなぜか突然と姿を消したプレイヤーなわけじゃないですか。
そうだね。
で、ダン君と卓球をするときに何か調子が良さがく、悪そうな、体調が悪そうな描写が入るってことは、やっぱり何か体調的な理由とかで引退したのかなとか思いますし、もしかしたらその辺とかも含めて日の丸くんじゃないですけど、何かフィジカル的なハンディキャップを背負っているけど頑張るキャラとか、そういう方向性もあるのかなとか、まあ妄想は膨らみますよ。
いや、そうですね。実際、まあどこをテーマに勝負してくるかってこうあるからねっていう、本格卓球漫画らしいけどもっていう。
はいはいはい。
だから結構必殺技とかなんかああいうのやってこないパターンなんだね、これきっと。
おそらくはリアルによるんじゃないかという気はしますよね。
うん。なんだっけ、前のやつは
卓上のアゲハですか。
そうそう、卓上のアゲハ。卓上のアゲハはどちらかというとリアルよりもちょっとね、なんでしょう、とんでも路線に入ってましたもんね。
まあでしたっけ、うん、最初のうちはかなり地味じゃなかったでしたっけの作品、うん、
そうだね。でそれとやっぱ似てるじゃないですかゴールデンタイムとかさ。
そうですね。うん、
あれもなんかこうね、なんか卓球黄金世代みたいなノリだったしっていう。だからそういったところも似てるんで、そことの違いをどう明確に出してくるかってところは僕も楽しみにしてますね。
そうなんですね。本当に1話だとマリンちゃんの話、マリンちゃんがダン君と出会ったっていうことが全てなんで、今後の軸になるところも見えてこないので、そういう意味では大変2話以降に期待ではあります。
そうなんですよね。だって今実際の卓球界の方がやばいからね。
はいはいはい。
まあね、もう本当に、だって、この前のオリンピックでは女子だけど、ね、15歳でオリンピックとか出たじゃないですかっていう。
はいはいはい。
で、さらにメダルまで取っちゃうしっていうね。
いや、で、中国に勝った試合とかはもう日本全国が思いましたからね。
そうそうそう。だからそれをある意味では超える黄金時代の世代ってなっちゃったらね、やばいことになるからねっていう。
まあ、確かに、それを超える。そうですね。現実を見据えた上で、それを超える感じ。現実との付き合い方に関しても、どういった形になるか、ちょっと見物かもしれませんね。何か、一つポリシーというか、指針が必要になってくるところですもんね。
そうだね。日の丸相撲なんかその辺すごいうまくやったんだけどね。
そうですね。日本人横綱というものに関してどう扱うか、現実が変わっていくのに合わせてどう変えていくかとか、やっぱり、川田先生はいろいろと、こう、考えて考えて決めている感じがしましたからね。
そうだね。だから、これも、ね、そういうところをどう折り合いつけていくか。そして、それが逆にね、新しい小学生の啓蒙になったらいいなって思いますね。
はい。現実を取り入れるか、嘘をつくか、といったあたり、まあ、世界観の広がりには大変期待です。あとは、まあ、絵面に関しては、ちゃんと迫力のあるところ、集中線がバーンって決まって、ゴーって決まってっていう感じの、一コマの気持ちよさみたいなものがしっかりあったんで、その点も期待ですし。あと、たまにこの、特にマリンちゃんとかが見栄を切るシーンとか、不必要な謎のポーズとかするじゃないですか。
うん。
これすげえいいなと思うんですよね。
はいはいはいはい。そうね、スカートもあって、なんかお辞儀してみたりとか、日本女子の頂点マリンに会えたんだからねって言ってるところのポーズとか、かっこいいしねっていう。
すごい謎じゃないですか。
うん。
やっぱこういうの大事だよなって思うんですよね。
大事だね。
絵面の派手さ、工夫みたいな。工夫という点で言えば、今回関東カラーのところが、ドイツの、灰色の風景、モノクロの風景に、ダン君のカラーで、おじいさんのカラーで、卓球のカラーで、みたいな感じで、各コマカラーのものが違ったりとかっていうのは、まあ、それぞれのところで焦点の当たる物体を際立たせるために他が灰色だったりとかっていう形だと思うんですけど。この辺も別に真新しい表現ではないですけど、でも普通に描くよりかは、やっぱり演出に対してすごく意識的な感じが見て取れるんですよね。
そうだね。
なので、その辺の表現、演出、貼ったりとかに関してもだいぶ期待が持てるんで楽しみですし、やっぱりキャラデザもモブに埋もれない主人公感はちゃんとしてますしね。
そうだね。
あたりも大変いいので、あとは、スポーツものの1話にありがちなクズが出てこなかったので、とりあえず。スポーツの半端にできるクズが出てこなかったので、第2話以降もこの路線で行くのかどうかに注目です。
はい。
では続きましてが、ワンピースの第882話内容としましては、片栗さんはとっても強くて、ルフィはやばくて、そして、 ベッジさん含めいろんな人がカカオ島とかに向かったりとかしていて、ジェルマは敵を倒して出航ですという展開でした。
いやもうブリュレさんの片栗にいちゃあげ面白かったですね。
いやーだって妹萌えですからね。
そうね、カンバスの小田先生が妹萌えに挑戦してるって言及してますけど。いやー成功してるじゃないですかね。
いやお兄ちゃんっていうかばわれた時にちっていうのがもう本当にいいですよね。うん、家族感があって、
いや、そうだね。いや、いいんじゃないですかね。俺はすごいいいと思うよ、これ。
なんか、単なる悪役、まあ、最初から薄っぺらいとは言いませんけど、その、悪役っていうだけを超えた、ちょっと人間味が出てきますよね。
うん。
うん、他の人に対して、本当に悪役みたいな、軽血拳みたいな、高笑いする態度を取ってるブリュレさんですけど、お兄ちゃんの前では、お兄ちゃんって言って、この感じは、すごい人間味に感じられて、面白いですけどね。
まあそうだね、背景の想像にもつながるからね、こうビッグマムが本当にとんでもないやつだからっていうね、
はい、
片栗兄ちゃんへの信頼が半端ないっていう、ね、
いやだって背をついたことがない男ですからね。
これ雑だろって。
生まれた瞬間に立ち上がり椅子に座って寝たっていう、寝るときぐらいと思うんですけどね。
本当だよ。この雑ってどうなんだろう、これ本当なのかね。
いや本当なんじゃないですか。
うん、面白いな。まあまあこれを信じちゃうくらいもはね、このブルレーさんがこの兄ちゃん大好きっていうことですからねっていう。
いやまあワンピース世界は結構この手の人いる気がしますよね。とんでも超人は。だから全然普通に本当だと思ってますよ。
はいはいはい。まあね、それだけの格はあるからね、本当に。
いや本当ですよ。まあこの振りの、前振りの時点で、地面をも見下す男、人生で一度も横たわったことがないって言った瞬間に、横たわるんだろうなって思いましたから。
まあそうだね。まあ、だからむしろなんかそのあたりが手打ちになりそうな雰囲気あるよねって。
そうですね。でもそういう意味で、これだけ上げられたからには、とりあえずそれが早く見たいなという、もう今週のうちによく倒れるんじゃないかなちょっと思ってましたからね。
そうだね。う
ん、それくらい伏線回収早くてもいいのにって思うくらいなんですけど、まあ、とりあえず楽しみができましたよ、これで。
うん、いやー、ギアフォースどう立つ、なるかって感じだよねっていう。
いや、ほんと、片栗さんとの試合は、戦いは、毎週毎週区切りがこう、期待を、持たせますからね。
うん。
今週はギアフォース。未来を先読みする片栗さんがギアフォースになっているルフィを見ているらしい。どうなるっていう、大変来週が気になる、また区切りで終わりました。
うん。そして、まあ、他のところもね、もう続々動いてって。特にジェルマのところはね、
お、はい
はい、ジェルマ買っとるやんけっていうね。
そうですね。
驚きがあったね。
なんか罠にはめられなければ強いんですよ、全然。
戦闘能力だけはやっぱりこうね、ビッグマムの、まあ、兄弟くらいだったら軽く乗せるくらいってことなんだよね。
まあそうですね。
だから本当、しかもこの面々が集合するわけじゃないですかっていう。
はいはいはい。
ね、だからそれはなんかすごい楽しみになってきましたね。
いや、実際、どう来るのか。まあ、サンジが家族をかばうという形で一旦男を見せましたから、その後、この家族との関係性がどうなるか。改めての何か結実があるかもしれませんね。
そうだね。
うん。ということで、未だ巻かれた伏線は収束を続けているような気もするので、すごく楽しみですよ。
そうだね。海底ウミウシ、海底のこの縄張りウミウシは、なんで位置情報入らないんだっけ。
なんかもしかしたら伏線があったのかもしれませんけど、僕もちょっと思い出そうとして思い出せませんでした。
うん。もしかしたら他の勢力介入っていう可能性もあると。
もしくはジンベイさんとか、ジンベイさんあたりがもっとすごい何かをやってて、来週以降そこが実はこんなことをっていうのが明らかにされるのかもしれませんね。
そうだね。
あとは結構この鶏伯爵とかのあたりがルフィたちを認め始めているという、この決して油断するばかりではなく、ちゃんと認めて対処してくるという敵の強者感と、ルフィたちをちゃんと認めてくれる上げ感とかも良かったです。
そうですね。
では続きまして、僕たちは勉強はできないの第36話、内容としましてはリズちゃんが両親のいない時に、ホラー映画を見たせいで怖いんで成幸くんと一緒に同勤しましたっていう展開でした。
いやーもうリズちゃん回と同時にフミノちゃん回ではある、今週も贅沢な回です。
まあもうここまで来たら僕は宣言せざるを得ないんですが、もう僕はフミノ推しになりますねこれは。
まあわかるよ、ここ最近のフミノちゃんのこのなんだろう、収まりの良さはすごいよね。
特にこの女房感というか、なんか なんでしょうね、なんかトラブルに対処した時にお互いにちゃんと分かり合ってなすりつけ合えるというか、ちょっとちょっとみたいな、おいおいみたいな、脇腹をつつかれるような感じの関係性みたいな、わかります？
まあ、なんとなくわか
ります。肘で脇腹をちょんちょんってちょっとちょっとみたいな、そういったやりとりができる女房感のあるヒロインって僕は結構ツボだったりもするので、いやーフィノちゃんはもう間違いなくちょっと僕の推しになりましたよ、推しヒロインで。
いや、ほんと、いいね、これ。ほんと、2ページくらいだけど、なんかすごい、フミノちゃん会感あったからね。
アイコンタクトで正確に会話しますからね。
うん。どんだけ遠心電子なんだ、お前らってね。
もう分かり合ってますよ。対等な立場ですよ。
うん。いやー、ほんと、ね、あと、勝利も完璧だからねって。
はいはい。あと、当然信頼もありますしね。
なんとかしてくれる、大丈夫だろうっていうね。
あと、成幸くんが変なことをしてないっていうことに関しても、しょうがないなーってちゃんと分かってくれてます。信じてくれてますからね。
そうだね。いやー。まあでもさすがにね、石城さんと時見たくね、こういう場面に出くわしたら、もうふみのちゃんもそんなことは言ってられないだろうけどねっていう。
いや、分かってくるんじゃないですか。きっと事故なんだなって分かってくるんじゃないですか。
あー、すげーな。まあまあ、とりあえずね、今週はまあ、フミドちゃん会と同時に、まあね、本命はリズちゃん会ということで。
まあまあ、そこはもちろんそうですね。
うん。いや、リズちゃんは本当相変わらずポンコツ可愛い感じが出てよかったですね。
はいはいはい。
まあ僕はリズちゃんのまんじゅう顔がかなり好きなんでね、このホラー映画で驚いてるところとかの、あーとか言ってるところの顔とかすごい良かったですね。
ああ、良かったですね。あと今週結構シャワーシーンとかでメガネを外してるところが出てきて、この辺に今更ながら、メガネキャラがメガネを外していいなみたいな基本を思いましたよ。
そうだね、基本だよね、これ。いや、しかもなんかすごいね、このバスト強調キャラがヒップを強調するってところの意外性も良かったしねっていう。
はいはいはい。まあ、バストもちゃんと強調はされてるんですけどね。
まあ、そうだね。シチュエーションも音あかんっていうエロさがあるしねっていう。
確かに。
だから今週は上手かったよね。あの演出っていう。
はいはいはい。まあ、大変このサービスシチュエーションが充実してましたよ。
まあ、最近はもうなんかこうね、メガネキャラはメガネかけてこそっていうのもあるけど、外したところのギャップもね、ほんと基本だよねっていう。
基本ですし、おそらくこの作品、僕たちは勉強できないの。この中でも、じじちゃんがメガネを外すって初期多分全然あるんでしょうけど、あんまりその頃の印象がなくて、今回特にいいなとグッときたっていうのは、やっぱりじじちゃんのキャラクターをしっかりこう、可愛がれるようになっているっていうのと同時に、じじちゃんのコメディ顔みたいなのがちゃんと定着してきてるからっていうのもある気がしますからね。
そうだね。
何かその辺のいろんな表情が見えてきたところで、それとギャップのあるこのメガネのない男性顔みたいな、この辺が特に良かったような気もします。
うん。
うん。眠るシーンとかもちゃんと寝顔を見て改めて美少女みたいな。そういう感想もありますからね、なりゆきくん。
そうだね。いや、ちゃんとね、こう起きた時にすぐメガネをかけるところも、こうメガネ リアルな感じがして良かったよねっていう。
ああ、はいはい。メガネをすぐに手にできてる点は人によると思いますけどね。
うんうんうん。
メガネメガネって探しちゃうっていう人もいるかもしれませんからね。
そうか、俺はもう寝る前でもメガネの位置はちゃんともう覚えてるから即取れるんだけどねっていう。
まあその辺は人によるとは思いますが、すぐ取れる人、探す人、ぼやけたまましばらく生活する人、いろいろいるとは思いますが、リュウちゃんはスチャッとつけて即メガネキャラという、メガネキャラとしての、守りは固いですね。
固いね。
ということで、まあストーリー的にはそのホラー映画見て怖いんで呼んで二人っきりでトラブル起きてイチャイチャしてみたいな、そういった流れ自体もシチュエーション自体も完全にも王道の中の王道を突っ走ってるんですが、その中でもちゃんとこのキャラクターならではっていうならでは要素が、まあそのリズちゃん、石城さんで、ウルカちゃん、フミノちゃん、それぞれちゃんとそのキャラクターならではっていう魅力の見えてくる、まあウルカちゃんはちょっとあれでしたが今回は。
まあね。
ちょっとお休み気味でしたが。賑やかしになってしまいましたが、そういう感じでちゃんと、キャラクターの特性を見せた、キャラクターならではのところを見せた展開を見せてくるあたり、すごくちゃんとしてて大変素晴らしいと思います。すべ、うん、てはキャラ見せのためにあるという感じがしますね。
そうですね。
では続きまして、ミネルバ探訪編新展開突入超人気御礼センターカラーの約束のネバーランドです。センターカラーは秘密基地というか、あの基地のシェルターの、なんか解説見取り図みたいなセンターカラーでした。
いや本当ですね。まさかジャンプ部屋があるとは思いませんでしたねって。
ジャンプ部屋っていうか、これはもう部屋じゃないんじゃないですか。
埋まってるんですか。
宝としてジャンプが埋まってるんじゃないですかね、地面の下に。
はいはいはい。あ、じゃあ意外となんか、本当に、 まあ、古代の貴重な書物として。
ほったら出てくるのかもしれません。どっかにジャンプの地図とかあるのかもしれませんよ。
はいはいはい。世界観が。でも、それはでも、ここが実は日本だったっていう証拠になりますから、世界観の新たな発見ですよっていう。
いや、確かに。まあまあ、もしかしたら異世界漂流物の類なのかもしれませんけどね。
あー、なるほどね。そういう意味では、まだ全然この世界がどんなのかって分かってないんだよねっていう。
人間側の文明の成り立ちとか現状とかに関しては全く分かんないですね。もうここが惑星なのかどうなのかもよく分かんないですね。
そうですね。
だからどちらかというと実はハイファンタジーなんですよね。現状の枠組みだと SF というよりも。
うん。そうだね。
といったそんな作品のなかなかワクワク感のある冒険心を煽る感じのシェルターの地図でした。内容としましては第60話ということで、外に出ておっさんの先導で冒険して危険に乗り込んでいくぜっていう展開でした。
まあ走りながらでお互いが思考を巡らしてるっていう展開ですけどもね。
はいはいはい。
ページめくるためになんかいろいろこの逆張りというかね、ほんと一心伝心なんじゃないかっていうくらい読み合ってるっていう感じは面白かったですね。
まあそうですね。完全にそのお互いの思惑を語って、そこの相違とか、相手に対する相手の思考を読んでたりするっていうところでのサスペンスの一話でしたね。
そうだね。まあただ走ってるだけだからね、内容としては。
そうなんですよ。事態は動かずに、まあなんか一旦整理しよう的な感じですね。
そうだね。いや、まあだからこれからが本番ですよっていう。
はいはい。
で、お互いにね、こうなんだろう、まあ立ち位置ははっきりしたからね。エマちゃんはついていくっていう、おじさんと話したい。おじさんはね、どちらをどうやって殺そうかってね。で、レイ君はとにかく守るぞみんなをっていうね。
はいはい。
だからここら辺はすごい分かりやすかったですし、これに後ね、ほんと外圧というかね、鬼たちが出てきてどう、お互いの立場が変わっていくかってとこですよね。
まあそうですね、鬼も絡むか、まあ、それぞれのシチュエーション困難の中、あとはそのゴールディポンドというところに行って何が手に入るのか、などなどがいろいろ絡んでくると思います。まあ、やっぱり、それこそ前回言った、この旅というのが単なる危険を乗り越えるミッションではなくて、おじいさんとのそのコミュニケーションという要素が強くて楽しみっていう、そのコミュニケーションっていうのは基本的にやっぱり、お互いの異なる考えをこう、乗り越えるというか、うん、異なる考えをお互いに示し合うっていうのがコミュニケーションですからね。
そうだね。
情報の相違を埋めていくというか、そういった意味で現状での相違をはっきりさせた形でこれからのコミュニケーションの課題も見えてきましたし、その中でおっさんとレイ君がお互いにこいつを亡き者に的な敵として認識している中で、あくまでエマちゃんがその間を橋渡しというか、あくまで仲良くなりたいということで危険を顧みず、その境界を越える敵側を受け入れるっていった感情を見せるのがやっぱりこう主役グループの中でもエマちゃんが主役だなという感じがしてよかったですね。
そうだね。
この境を越えるという越境するっていう感じが僕は結構主人公の属性として大きいかなと思っているので、その辺が見えてきてよかったです。あとはゴールディーポンドっていうワードが気になりますね。
ゴールディーポンドですか。
ゴールディー D の一族が絡んでるのか、まあ A の0863って言われるよりかはゴールディーポンドに向かう、ゴールディーポンドに何があるっていう感じで、ちょっとワードを持つワードの持つパワーが増した感じがするのが良かったので、
うん、
何か目的地に単語を当てはめた感じ、思わせぶりな単語を当てはめた感じも何か引っ張りとなって面白いなと思いました。
はい。
あとは果たして鬼を倒せるのかどうか、ノラとはいえ鬼を倒せるのかどうか、そこの力関係がどうなっていくのか、倒すために必要な条件は何なのかとか、結構この作品のパワーバランスが大きく変わってくるんじゃないかとかも気になります。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーの第130話、内容としましては、アスタ君はゾラさんのおかげで、変身して、そして、まあ、こう、騎士に憧れて、一緒に戦うために頑張ったんだ、奪わないでくれ、って言うんですが、ランギルスさん聞かないんで、俺を焼き付けるっていう展開でした。
いや、もう無駄じゃねえ、アスタ君、超かっこいいって感じでしたねって。
はいはいはい。
いや、もうなんか今週はなんか、こう、まあ、先週のね、この、逆襲の一手をね、一気に返すランギルスさんもすごい良かったですし。
はいはい。
もうその後に、こう出てくるアスタ君もかっこよかったし、決着もスムーズだったしね。いやもうなんか、かっこいいかなっていう、すげえかっけえなっていう感じでしたねっていう。
本当に良かったですね。ブラッククローバー、この、必殺技がちゃんと必殺技として、見れる感じにこう上げられていて、で、ちゃんとそこに、戦いの流れが集約していく感じ。すごくそこに盛り上がりを持っていく感じっていうのがものすごくはっきりわかるのがこの漫画のバトルの上手いところですよね。
そうだね。
なんか淡々とはしない、もうはっきりと盛り上がって盛り上がって盛り上がって、はいここピークですよ、はいこれ必殺技ですよ、決まりましたよっていうのがちゃんとかっこよく伝わってくるあたりがさすがだと思います。
いやー、決着を本当で、なんか、変にこねくり回すよりか、このスムーズさが、さすがだよねって思うしね。
そうですね。
あと、最後にちゃんと和道線切ってよかったよね。俺忘れたもん、ちょっとこれって。
いや、僕は結構、まあ、やるとは思ってましたけど、うん、まあ、すごくスムーズでよかったですね。
うん。
倒してから割るとかじゃないですかね。
そうそうそう。ちゃんと倒しながら切るっていう。
倒しながら一直線にまとめてっていう、そこをまとめてきた感じはスムーズでよかったですよ。
いやはや、なんでね、まあ本当完全決着、もうこれはもうランギルスさんもまあ、ちょっとどうなるかわからないですし、魔力が切れたことによって、なんか、ね、なんだっけ、あの無意識の裏切りのきっかけがなんか見えてくるかもしれませんし。
そうですね、もしかしたら意識を失って、で一旦魔力をバーンってアンチ魔法をやられた後に何かが出てくるかもしれませんしね。
うん。そうやし、もうゾラさんもこれもアスタ君惚れたでしょっていう。
そうですね。
展開になるでしょうしね。いやもうなんか決着は良かったし、この来週以降のこのどうなるかってもすごい楽しみですね。
はいはい。ちゃんとその下民として貴族に虐げられてみたいな同じところを出発点にしながら、ちゃんとアスタ君はゾラ君を超えるものを示しましたからね。
うん。
決して、こう、お互いに嫌い合っていても、嫌いな相手だったとしてもそうではなく、相手を否定するのではなくて、ちゃんとその貴族に、特別な貴族に憧れて、一緒に他の人を守るために、競い合い、高め合うために、一緒に戦うために強くなった。ここまで来たんだ。ということで、やっぱりアスタ君に関しても、何か虐げられた時に相手を憎むとか憎しむとか、見返してやろうとか、そういった方向ではなくて、その人たちと一緒に高め合って、こう、共に戦えるように頑張るという形で、反目し合うところを乗り越えていく感じ。これもやっぱり、その、なんかそれぞれの陣営を越えて渡っていく感じが主人公らしいなと思いました。あとは、こう、ただ叫ぶだけじゃない、ちょっとアンニュイな感じのアスタ君のセリフとか珍しくて良かったですね。
いや、そうだね。このなんかね、短歌着てたらどうするね、いい表情だよね、これ本当に。
はい。
一緒に戦うためっていうところ、ね。
基本、アスタ君はいつもなんか、うるせえ、望むところだ、任せろ、みたいな、そういう叫んでるイメージですが、今回はちょっと切なげに、何か心情を訴える感じとかは、まあ普段と違うからこそ、そのギャップで胸に迫るものがありました。では続きまして、採掘の災難の第264話、内容としましては、再災が実写化されたんで、その現場をレポートして、いろいろと、まあ実写映画化の難しいところもあるけど、それも仕方のないことだし、みんな一生懸命いいものを作ろうとしてるし、できた映画は面白かったっていう展開でした。
すっごい遠回しな宣伝会ですねっていう。
遠回しですか？
まあまあまあ、確かにサイレントサイボーグイコール、確かに再起クソだけどもっていうね。なんだろうね、俺はなんかすごいなんか、そんなに遠回さんでもって、別にそのままサイキクソ使えばいいんじゃないのって思ったくらいなんだけどっていう。
まあ、サイレントサイボーグにサイキクソを当てはめて、やるっていうのはいつものネタですからね。
うん。
まあ、まあまあ、いいんじゃないですか。
なんだろうね。ほら、こう。なんかスタンスとしてこうなんか映画見た後のがいいのかな、そう映画見る前だからこそいいのかよくわからない感じだったんで今週。
いや、あくまでこれは映画を見たくなる宣伝としてよくできてると思いますよ、僕は。
はいはいはい。そうだね、だから粘土の造形はすごいぞっていうところとかね。話題のイケメン俳優を使ってもそれまんまだぞみたいなことが言いたいわけでしょっていう。
まあよくあるなんでしょうね、何か新しいもの、何かの勧誘とかするときに、こう、不安を打ち消す感じの勧誘方法っていうのがあるわけじゃないですか。
うん。
これは何々だと思いますか？実は違うんです。何々なんです。みたいな、そういった不安を一個一個解消していくような、そういう意味で、実写映画ってこういうことをみんな心配してますよね。でも大丈夫って一個一個不安を潰していく形で、で、まあ、それで自分でハードルを上げる形で集客を呼び込んでる感じというか、うん、いや、見たくなる作品、見たくなる漫画だなと思いましたよ。
うん。なるほどね。僕はなんかもうむしろここに作者の照れがあるんじゃないかっていう風に見てて。
ほう。
こう、だからなんか、こう、ちょっとなんか見ててこう不思議な感じだったんだよね。こう、なんかうまく、こう、ぼかされてて、直接的じゃないがゆえにこう、ぼかされててどうなんだろうみたいな感じになってるんだよね
。ほう。
うん。
ぼかされてるんですか？
そうだね。なんか個人的にはよくわからない回だったっていうのが俺の中の感想なんだよね。
ほう、なんか、まあ、あくまでメタとしてですけど、メタネタとして僕は普通に面白かったですけどね。
はいはいはい。
これで、この、オリジナルキャラクターを出すのに対して、佐伯くんがオリジナルキャラクターを出すなんて、もう、諸悪の根源、もう、傍若無人、みたいな、そういった否定をしたときに、お父さんがそれに関しては、まあまあまあ、みたいな感じで全然怒らない。それに関して、まあ、うちはやってないし、みたいな、うん。そういうメタネタとかは、普通にくすっと、くすりとしました、僕は。
うんうん、
ということで、まあ、ギャグ漫画として普通になんか面白かったですし、その上で映画の宣伝としては結構この上なくいいんじゃないかなとは思いました。うん、なんか、単純に面白いですよって言われるよりも、このハードルの合い方はやっぱりどうなってるか、こう、気になっちゃいますね。期待値がありますね。あと、やっぱり、こっちが分かってることを分かった上で、こっちが気になってる、心配してること、実写化した作品に関して、いつも思っていることをちゃんと分かった上で作ってますよっていう意味でも、なんかこう、宣伝になってますからね。
はいはいはい。
作る側も分かってますよっていう、そういうのは結構、なかなか他の作品では見ない宣伝の仕方、呼び込みの仕方だったんで、うん、なかなか良かったですけどね。果たして実写の採掘の災難がめちゃくちゃ面白いかどうか、佐伯くんがこんな表情をするくらいめちゃくちゃ面白いかどうかは分からないですけどね。
まあそれは実際見てからって感じですね。
まあそうですね。僕は早速見てきましたけど、まあまあまあそれはミスさんが見てきてから語りましょうかね。
まあね、台風のせいだよ全部って。
僕は結構やっぱテルハシさんとかカイドウとかが好きな身からすると、あの映画のあの表現に関してはえってちょっと思ってたんですよね。映画単体として見てもこれじゃあこのキャラクターあんまり好感持てないんじゃって思ったりとかしますからね。
はいはいはい。そんなまさかっていう、完璧美少女のテルハシさんがっていう。
いやー、そこが問題なんですよ。ということで、なんか普通にコントとして見たら面白くなる、ギャグとして面白いところもたくさんある、もう出だしから最後まで結構クスクスと笑えたりはするので、ある種のコントとして見たら全然面白いんで、まあ評価も高いこともあるのかなと思ったりするんですが、ストーリーとして、そしてキャラクターとして見たときに僕は結構ちょっと言いたいことがあったりするんで、ミスさんが見てきたら何か言うかもしれません。
はい、
では続きまして、ドクターストーンの第32話、内容としましては、千空くんとクロムくんが龍さんの池に取りに行った時に、恐怖に打ちのめされていた銀狼くんが恐怖に打ち勝って助けに来ておかげで助かりました、龍さんゲットという展開でした。
いやもう銀狼くんかっけえ回でしたねって。
いやー、銀狼くんの成長が素晴らしい回でした。
もう先々週くらいにね、銀狼くんを犠牲にすればいいよって言った自分が本当恥ずかしいです
。僕はちゃんとその時点でクロムくんのピンチを銀狼くんに救ってほしいって言ってましたからね。
まあね。いやでもそういった意味では本当予想通りでしたね、ガルさん。
いやもう期待通りですよ。
うん。いやもう本当だからね、男っぽくなりましたし、これはもうあれじゃないですか、もう銀狼くんがルリちゃんの旦那になってもいいんじゃないですかっていう。
はあ、なるほど、その展開ですか。
うん、そこまではいかないですか、さすがに。
命の恩人だからと、全然そうは思わなかったですね。
まあそこは銀狼くんだしねっていう。
まああくまで銀狼くんは銀というセンサーを持ってして龍さんの組を手伝う、そして金狼くんが敵を倒して優勝っていうのが課せられたミッションですから、
うん、
まあそこを外れるほどの展開ではない、あくまでそのまあセンサー役として、で護衛役として龍さんを組むのを手伝うっていう自分の使命を全うしたと思ってますから、まあ課せられた役目を超えるような展開はあんまり想像いなかったですね。
はいはいはい。まあでも本当にね、ちゃんとやりましたからね。展開、任された展開をっていうね。
そうですね。前回のクロム君の千空君に対してこの頼もしいことを言って分かり合ってみたいな、あの辺の成長要素、その辺は結構こう、時間をかけていろんなコマで、その科学に出会って、こうちょっと態度が変わってみたいな、いろいろ示されてきた、あのクロム君の成長の物語でしたが、今回も銀狼君の成長でできなかったことができるようになるという、その少年漫画の成長要素の一番典型的な分かりやすいものを示されて気持ちいいという、この点結構ドクターストーン初期は言及してましたが、あんまり千空君が成長するキャラではなくて、あくまで新しいアイテムを手に入れる、新しい発明をこう実現するみたいな、そのアイテムによるパワーアップで成長要素を担保してたのが、結構最近はストレートにキャラクターの成長要素でカタルシスを持ってきてるんで、何かこうより良くなってる感じが、より少年漫画っぽくワクワクドキドキする感じがして大変楽しいです。
いやそうですね、最後硫酸踏んでんじゃないですかね、銀狼くんって思いますけど。
乳酸はバーンってやるときに確かに足元で何か水しぶきが上がってますね。この靴のおかげで大丈夫なんじゃないですか。
多少溶けたけどみたいな。まさか、あ、これでもしかして出られないんじゃないですか、午前試合っていう。
あ、
そんなことはないか。
実際ちょっと怪我とかしてもいいのかもしれませんね。うん、まあまあ、あくまで派手なってことですよ。派手な見た目にするためにしぶきが上がってるんですよ。
はいはい、そうですね。
いや、本当にこの漫画は、起こった出来事に対して、そして毎週毎週ちゃんと決め場に対して、すごく派手な、すごく目立つ、いいコマを配置するからいいんですよね。
うん。
展開はもちろんいいんですけど、それをちゃんと、ここがクライマックス、ここが盛り上がりどころっていうのを、絵的に、エフェクトとかは、構図とかも工夫を凝らして描いてくるんで、もうグッとくるという、その絵の力も、まあ、間違いなく今回も生きてますよ。
うん。
あとはおじいちゃんのこのキャラの見せ方とかも良かったですしね。
はいはいはい。そうだね、この老を介さねっていう。
そうですね、臆病さはその武器だ。怖がりは長生きの秘訣。わしも怖がりちゃったから長生きみたいな。その辺で結構キャラクターが問題にぶつかって、で、それに解決する。で、何か成長する。何か心変わりをする。決意を固めるとか、そういったのを一人で、なんか簡単に済ませたりとか、モブ、きっかけとか、ちょっとしたアイテムきっかけ、階層きっかけとかよりも、やっぱりどっかのキャラクターをかっこよくする機会ですからね、ピンチっていうのは。
そうですね。
そういう意味できちんと銀狼くんが自分の恐怖を乗り越えるっていうのを何か簡単に流したりとか、自分で勝手に解決させないで、ここでおじいちゃんをかっこよく見せるいい機会と捉えて、このイベントとしてちゃんと盛り上げてるあたりとかもさすがだなと思ったりしました。では続きましてが、僕のヒラカレミアの第157話、内容としましては、デフ君は何かこう、エリちゃん助けるためにゆっかり 100% 使ったりしたんですが、大丈夫で、どうやらエリちゃんが体を元に戻しているらしく、このままじゃ消滅しちゃうんですけど、それに負けない勢いで体を壊す、 100% し続ければ大丈夫だ、全力で戦いますという展開でした。
いや、100% ですよ、100% っていう。
はいはいはい。
こいつはやべえ、派手バトルが見られそうです。すごい楽しいですね。
いや、そうですよ。オールマイトさんが不在になってからこの漫画長いですからね。あの規模のド派手な攻撃っていうのはやっぱりオールマイトさん退場以降はないですからね。
なかったね。
何か地面を操作とかそういった意味で大きい派手さはあったんですが、やっぱり痛快な破壊アクションみたいな、常識外れの大アクションみたいな、そういったのはなかったんで、それが見れるんじゃないかとすごい期待ですよ、本当。
いや、そうだね。ここで来てね、相手の方もすごい怪獣感出してきたしねっていう。
はいはいはい。
だからこれはいいなっていうね。いや、もうだから巻き戻す能力最高ですよっていう。
いや、そうですね。能力の掛け合わせによって、もうこの見た目が変わる。パワーアップ感、フォームチェンジ。うん、この辺は本当にワクワクしますよ。
いや、そうですね。まあ、おかげでね、ここだけの限定技っていうところにもなってるからね。ちゃんとバランスも保ててますしね。
はいはいはい。
そして、まあ、あとは、サー、なんとかしてくれっていう。
はいはいはい。
ちょっとサーがあまりにもまだ情けないままなんでっていう。ことはちょっと期待してるんですけどね。
まあまあ、ナイトアイさん、サーは、一応こう、上に行くときには、この地上に私を連れて行って一緒に行ってくれっていうところに関しては何かの決意をにじませますからね。
うん。
もうこれは間違いなく、この後、サー上げの展開があるんだと思いますよ。
そうですね。
そういう意味で言うと、エリちゃんの他人を戻してしまうっていう個性が、身近な人を消滅させてしまうぐらいのことが、事故があったりして、もう呪われた個性として、本人ももうちょっと、おそらく不幸として背負っているところを、デク君との掛け合わせによって、それがすごく有意義な個性、デク君がとてもこんなに優しい個性はないって、もう、ジョー太郎がジョースケにかけるような言葉をかけてくれて。
俺もそこをジョジョ追い出した。
で、その、呪われた個性を肯定的に捉える。っていう展開はもしかしたらサーに関してもその個性が一種の呪いであるところが何かのこう希望につながるようなやっぱりエリちゃんと写し鏡のような何か展開があるのかなとか思ったりもしてはいます。
はいはいはい。こう、ま、戻す能力と未来を見る能力の掛け合わせで何かがそれちょっとなんか俺では想像が今つかないんで楽しみですね。
まあまあもしかしたらそのルート分岐的なことができるのかもしれませんし、必ずしもそこの掛け合わせの話ではなくて、二人のその写し鏡というのは、まあもともとこの作品無個性というものに関して、無個性でも頑張れる的な無個性の見地から始まった話ですけど、エッちゃんとかのその個性が呪いになっているみたいなそういった展開っていうのは今まであまりやってこなかったので、その点今回エリちゃんの個性が扱われたことによってその呪われた個性展開っていうのは まあまあ元々あった埋まってたこう深掘りできそうな要素ですし、
うん、
でその鉱脈が今こうやってちょっとお出てきたかなっていう感じのところに至ってみると、今にして思えばやっぱサーの未来予知っていうのもやっぱ呪い的なものですから、やっぱりそこもやっぱり絡んでくるのかな、まあ、同時に出てきてもいいのかな、ちょっと同じ理屈の展開で解決できる問題なのかなと思ったりとかもするので、この二人が揃うこの戦場で何かあるんじゃないかという期待があったりはします。
そうですね、
テーマ性に、テーマ性においてですね、
うん、
ということでアクション、今まで地下で散々こうジタバタやっていたのがデク君が一気に空に吹っ飛んでくるというこの絵面の変化とか、やっぱり空を飛ぶっていう感じの気持ちよさありますからね、
うん、
空中浮遊感、まあ、今回はそんなに空中浮遊感はないですが、もしかしたら今後こう地下との対比になるような大空バトルが展開するかもしれませんので、この、空間の広がった描写とかも楽しみなんで、それが活かされたアクションを期待しております。
はい、
では続きましてが第1回キャラクター人気投票結果発表センターカラーの鬼滅の刃でした。センターカラー結果発表です。1位炭治郎くん、2位善逸くん、3位ねずこちゃん、4位富岡さん、そして5位が猪之助くんとなっておりました。
いやー、やっぱ1位は炭治郎くんですよねって。
いやー、そりゃ間違いないですよ
長男ですからねって。
長男ですから、次男だったら危ないとこでしたけど、長男ですからね。
そう、長男だからねそしてまあ、ゼイツも本当に、そうだよねっていう。もう、むしろこの漫画はゼイツからは面白くなってきたっていう感じですかねっていう。まあ、その前から面白いけど。
それはありますし、やっぱりゼイツくんの活躍するところには、すごい、いつも切なさが漂いますからね。
うん。
猪之助くんが5位っていうのは、やっぱり、ちょっと、ああ、そうなったかって感じはありますね。
いや、そうだね。なんか俺は、この3人が、いつ、ワン、ツー、スリーフィニッシュすると思ったから、ちょっと猪之助くん開けられたのは残念だったよね。
そうですね。ということで、猪之助くん、実は、そういえば最近のジャンプギガ、数号を読んでいないんですが、確かそこら辺に猪之助くんを主人公にした番外編が載ってるとかなんとか聞いたことがあるんですが、その辺読んだらもっと上げられるのかもしれませんね。
はいはいはい。
猪之助くん、確かにちょっとセンチメンタルな部分がないですからね、他のキャラに比べて。
うん。
うん、一応なんか、登場初期というか、仲間になって初期は、おばあちゃんとかに接して、ちょっとなんか、ほかほかしたりみたいな。ポカポカしたみたいな、そういった人間味を取り戻す的なではないですけど、何か人間同士の触れ合いみたいな展開があったんで、あの辺結構キュンとくるところもあったんですが、その後別にないですからね。
まあちょっとつもうしん、ちょっとつもうしんだからね。
ちょっと通好みのキャラクターになってしまってるのかもしれません。
うん、そして、まあ上位陣だった富岡さんが嫌われなかったっていうね。
ああ、嫌われてなかった。やっぱ腹を切るって言ったのは偉大でしたよ。
あ、そうだね。ほんと、無口だけど、いい人だからねって。
あれは本当に涙を流すべきシーンでしたよ。うん。
そして、まあ、注意の方に行くと、ページめくって。
はいはいはい。
いや、まさか、後藤家先生、9位は俺すごい意外だったんだけどっていう。
いやー、確かに結構人気のありそうなキャラでも、まあ、柱がちょうどタイミングが良かったのかもしれませんね。
うんうんうん。
やっぱり、煉獄さんの戦いがもっと後まで行ったら、いやでもそうか、どの辺のタイミングなのかな。まあまあまあ、でも9位は予想している限りでかなりもう最高位に近いですね。
いや、そうだね。鬼舞辻無惨さんより上かーっつって。
そうですね。無惨さんより全然上ですね。
しかし無惨さんは順位が無惨だねっていう。いや、もっと上行ってもよかったと思うんだけどな。俺無惨さんのパワハラっぷり好きなんだけどな。
やっぱりこの漫画は意外とそのマニアックな人よりも今回応募したのは一般的な読者が多かったのかもしれませんね。
まあそうだね。
だからまあ結構ストレートな、味方キャラ、正義の味方にこう票が集まったのかもしれません。
うん、
正義の味方、後藤家先生に。
いやいやいやいや、ほぼギャグキャラじゃないですか。
萌えキャラですかね、後藤家先生は、うん。ということで今後、後藤家先生がいかに順位を上げていくか楽しみですよ、第2回以降。はい、
そうですね。
で、内容としましては、第83話で、このダキさんは、ムザンさんから話を聞いていた、ネズコさんに関して、こう、怒りを持って倒そうとするんですが、ネズコさん、上限以上の再生能力で圧倒しますという展開でした。
いや、もう今週、ネズコさんやべえっていう回でしたねっていう。
はいはい。
再生、切られた後再生して切るとかっていうところ、そこはすごい怖いじゃないですかっていう。
いや、本当ですよ。
もう人間超えてる感がやばい。すごい不穏というか、やべえやべえっていう感じがして、まあ緊張感って良かったですね。
そうですね、最後も炭治郎くんが夢の中で今は亡き弟にお姉ちゃんが姉ちゃんと亡くなるというこの警告で危機感で目が覚めるっていう引きですし、そこに至る前のやっぱり禰豆子さんがそれまでは怒り、もう炭治郎くんのために怒り苦しげな表情で戦っていたのが、最後はもうその様子がなく完全に笑いながら楽しそうに相手を痛めつけているという、大変こう、こんな禰豆子ちゃん見たくないと思いますからね。
そうだね、こんな大人な禰豆子ちゃん見たくないっていう、
まあ、大人なのはいいんですけどね別に。今回なので敵がダキさんというこのまあまあ大人の女の鬼であるのに対して、この拮抗して戦ってフォームチェンジする禰豆子ちゃんというこの二人の戦いっていうのがなかなか艶やか華やか艶やかで面白いですね。
いやそうだね、もうあとは俺このねダキさんのこの驚き表情好きだったりするからね、はみたいな
最近驚いたばっかですからね
本当だよねいやいいリアクションの鬼だなって思いますねっていう、
はいはいはい、なので結構まあそれはバトルもののセオリーなのかもしれませんけど、強さを見せるときに弱い人の視点で描く、味方が強いときは敵の視点で描く、敵が強いときは味方の視点で描くっていう感じで、あくまで弱い方からの視点で見せるっていうのがまあ五時先生も基本的にそういった感じで、結構敵の心情とかもこっちが上回ったときに見せますからね、なんだこいつはみたいな、うん、そういった感じで今回もあくまでこちら味方サイドの強さを見せるためにダキさん視点で描かれる、ダキさんが驚いてどんどん格を下げていくという、それによって禰豆子さんの格が上がるという、そういう表現が炭治郎くん、覚醒炭治郎くんに対するのに続いて今回も行われました、
うん、そしてまあでもヤバさはそれ以上だからねって、炭治郎くんの死にかけ以上に今回はさらにヤバい気がするからね。
いやもう人間じゃなくなっちゃうかもしれないということで、完全に蹴りのみでこれですからね。
うん、そうだよね、まだバッケツとかの血球術使ってないもんね、これ。
血球術使ってないですから、これで血球術使ったらどんなことになるのか、もう、この色町がもう、焦土と化すんじゃないかと。吉原炎上するんじゃないかと思いますからね。
まあそうだよね。やっぱ吉原だったら吉原炎上だから、ね。
とかしてしまうんじゃないかと思ってしまうような、いろんな危機感がある中、この女対決がどうなるか、キャットファイトがどうなるか、いや、大変楽しみです。では続きましてが、今回トマトイップのリコピン、初期の磯部のように途中と巻末に作品が載るようですが、まあ以前のその磯部の時と同じようにあくまで目次の順番を優先するという形で、この真ん中の段階で巻末も含めて全て語ってしまおうかと思います、はい、でトマトイップのリコピンの第3話の内容が、メメちゃんがリコピンの様子を見て突っ込んだらその世界に行けたという展開でした。
鬼滅ネタ面白かったですねっていう
。そうですね。長男だから我慢できたっていう。
次男だったら我慢できなかったっていうね。
はいはいはい。
ほんと、五峠節は面白いよね。他の漫画ですかって。
そうですね。なんでしょうね。元からギャグではないんですよね。
そうなんだよね。
でも本当に普通に怪我してる時に使っても面白いセリフですからね。うん。ミスマッチな状況で言ってるわけじゃないですからね。本当に似たような、普通にダメージを負った段階で言ってるのに面白いですからね。いやー、本当謎ですよ。あとは、アイスバケツチャレンジをやってるっていうのも、ちょっと好感が持てましたよ。
懐かしすぎるだろっていう。
しかも、今これをやってる人がいたら、ちょっと哀れですからね。
うん。
哀れな感じがするんで、その点も含めて、ちょっと、リコピンを好きになりましたよ。
そうね、なんか、うん、なんか、時代に取り残されてるかねって。
そう。やっぱり、犬丸ダッシュの頃と同じセンスをこの辺にも感じますね。うん。犬丸くんもやってそうですからね、今、アイスバケツチャレンジ。
そうだね。で、タバコ先生突っ込まれてるって、今更みたいな。なんか、
それに比べると、ちょっと今風の感じ、この SNS に投稿するっていうのに関しては、ちょっと、なんか、めめちゃんを勝手に投稿してることに関しては、ちょっと印象悪かったですけどね。
まあまあまあ、別に、リコピンは別に、好感度気にしないキャラですからっていう。
いや、そこは大事だと思いますよ、好感度。ということで、とりあえず犬を飼ってるということで、続きましてが、巻末の、トマトイプのリコピン第3-2なんですね。ああ、こういう形だったのか。磯部の時はあくまで真ん中と巻末、話数が分かれていましたが、3-2となっていました、巻末。もう一続きで良かったんですね。次からは一続きでやるかもしれません。で、3-2の内容としましては、家族を紹介してもらったら、おばあちゃんは DVDR を焼いていて、お父さんはブラック企業に勤めていましたという展開でした。
いや、この最後の全てがブラック企業に繋がっていく感じは面白かったですね。
ちゃんと伏線回収でしたしね。
うん。いやー、でも本当にブラック企業だったから、ちょっとビビるよね。冷静に考えて。
まあそうですね。この点結構、ファンシーキャラクターならありそうな、毎日会社に行って働いている、そして製造している人が自分で売っているみたいな、ファンシー世界だったら違和感なくあるかもしれないことを現実的に照らし合わせたらブラックじゃんみたいな、そういったネタのような気もして面白いなと思ったんで、そういうのをもうちょっと強調してくれてもよかったですけどね。なんかファンシーあるあるっていう感じが、あんまり、その強調されてない感じもしたので。
はいはいはいはい。もう忘れかけてんじゃん。
できたらそのファンシーキャラだったら自分で作ったもの自分で売っててもおかしくないよね。でも現実的にはブラックだよねみたいな。そういったファンシーあるあるを足場にした、下敷きにした、パロディとしての展開だったらより良かったなとはちょっと思いましたが。でもなんか伏線を回収して最後に一見ファンシーな世界観だけど世知辛えっていうのは。まあ、この漫画の基本構造が見えてくる感じで良かったです。
まあ、そうですね。
あとやっぱ DVDR 焼いてるのが良かったです。
うん。
普通に笑っちゃいました。
そうだね。
では、続きまして、配給の275話内容としましては、第2セット取られてしまって、カラスの沈みかけるんですが、アズマネさんがいいこと言ってくれたんで、みんな立ち直った感じで行きますという展開でした。
いや、もう、セットをいい落とす、いい感じで落とさせてくんない稲荷崎杖っていう感じが良かったですね。
いや、そうですね。で、やっぱりそこでカラスノが沈む雰囲気っていう、この空気感もすごく伝わってきますしね。
うん。そうそう、だからどうすんだろうな、この場合、誰がどうやって声かけるのかなって思ったら、ここで朝日さんが声かけるっていう意外性がすごい良かったですね。
いや、良かったですね。でもやっぱり、先輩たちの中で言ったら、どちらかというと大地さんが締める方で、で、菅さんがフォローする方で、東根さんは結構、結構かっこいいこと言ってもいい立場なんですよね、やっぱり。なんか先輩たちの中だと、かっこいいこと言うのは東根さんかなっていう感じは実は最近定着してる感じがします。
はいはい。まあ確かにね、でもなんかこう、率先して言うっていう感じも俺の中ではなかったんでね、そこら辺がすごい意外だったんで、ね。
なるほど。
うん。いやはい。まあでも本当に良かったですよ。そこに対する影山くんのツッコミも最高だったしねっていう。
別に突っ込んではいないんですけどね。
まあねっていう空気読まない発言だけどねっていう、
はい、あくまで要求ですからとりあえず高くくださいっていう
まあでもこの辺でいつものこうなんかねこのカラスの感じに戻るっていうのが良かったです ね、 でそこでこうね監督が行くぜって言ってちょっとなんかね締めてくる感じっていうのは本当に第3セットの期待につながりますからね。
はいはいはい。ということでこの辺は結構その先生の視点を通してこのチーム危ういんじゃないかやばいんじゃないか大丈夫だいけるっていうこの流れ空気感っていうのもすごく伝わってきて面白かったですし、とりあえずは来週大変頼むしみです、
うん、
では続きまして銀魂の第656話内容としましては、長谷川さんは入国管理局局長元局長として他の異星人と同盟を結んでみんな手伝ってもらって落下を止めてみんなを信じるぜっていう展開でした。無職
まあこんな有能な長谷川さん、俺たちの愛したらまだまだねえよっていう感じでしたねっていう。
いや、まあちゃんと入国管理局っていうその職歴を生かした、そしてその人脈を構築して、まあその国際交流、同盟関係っていう形で解決するっていうのはまあお前らいたのかって思いましたけど。あとなんか止めれば大丈夫とか、落下するのを防げば、その、機械も燃え尽きて、威力も落ちてみたいな新しい設定が続々出てきていますが、その辺の無理を通して気にせず読者に気にせず受け入れさせるのが漫画力ですからある種の、
うん、
そういう意味でもうこの長谷川さんのかっこよさで全部持っていくっていうのは間違いなく銀魂の漫画力だと思いますよ。
そうですね。いや、はい、まあ実際ねアクシズだって別にみんなで押せば元に戻るわけですからっていう
まあそうですね。確かに
ニューガンダムは伊達じゃないって言うから大丈夫なんですよっていう。
そうです。理屈で物理的に考えたら、こんな、これと地球が衝突したくらいで宇宙が消滅する方が物理的におかしいんですよね。
そうなんだよねっていう。
ということで、まあまあ解決、そして入国管理局という設定をきちんと活かした展開で、伏線、その、同盟軍みたいなことに関してもきちんと伏線を活かしていて、そして最後の無職締めは、ちゃんと、その、かっこいいだけではない。ボケも混じってて大変良かったですよ。
いやー、良かったですね。でもね、俺はまだね、上がりすぎだと思うんだよね、長谷川さんっていう。
はいはい、はい。
だからね、なんか、まあ、終わった後くらいでもいいですからね、もっと最終的にはやっぱり、あそこの路地裏でね、こう、小銭拾ってるね、あの、長谷川さんの方が俺はかっこいいと思うんですよね、っていう。
まあまあ、あくまで今無職ですからね。
はいはいはい。
立場的には小銭拾いと同じですから。
まあね。
ただ、たまたまこう地球を救ってるだけで。うん。別に、あの、立場的にはその辺のホームレスと一緒ですから。うん。いつものマダオですよ。
まあそうですね。まあなんで最終的にはやっぱあそこに戻ってきてほしいなって思いますね。
ということで、この無職を忘れずにいてほしいですね。
はい。
では続きまして、イラギソウのユーナさんの第84話、内容としましては、ゆけめり高校七不思議レポート、その1ということで、いいですね、このシリーズ化する気満々の感じが。うん、魔の前屈階段ということで、女生徒が男子生徒のいるところで階段登ると必ずパンチラしてしまうという恐ろしい呪いの階段を解決するために、小柄志くんがパンチラしましたという展開でした。
いやー、なんだろうね、今週のこの悔しがりながらパンチラするっていうシチュエーションがすげーパワーあるなって思いましたねっていう。
悔しがりながらパンチラですか。
いや、もう、さぎりさんなんか完全にそうじゃないですか。体が勝手にみたいな。
ああ、まあそうですね。悔しがりながらっていうか、単純にまあ恥ずかしがりながら、周知プレイですよね、多分。
そうだね。いや、この感じだって思うんですよね。
は
い、
はい、これは本当に良かったですよ。この点は確かにただのパンチラっていうその覗き見の行為を見られているっていう意識を持たせることによって、まあ、実際見てないと信じてはいるんですが、
うん、
小柄志なら見ていないと分かっているがこれはって言って小柄志さんが後ろにいるのに下着自分で見てしまうというそのシチュエーションに照れ弾いているというこの周知しているというシチュエーションはただのパンチラをただのパンチラ以上にするというそういう演出が効いてたとは思います。
いや本当ですね。うららちゃんの時も良かったじゃないですか。
はいはいはい、
わざわざ下ろしてしまうっていう短パンをっていうね。
そうですね。
この余裕キャラが最終的にこの恥ずかしがるっていう展開も俺は結構好きなんですよねっていうね。
あとは人によっては多分このスカートの下に履いている短パンを脱ぐっていうそのものに魅力を感じる性癖の人もいると思いますね。
はいはいはい、あ、なるほどね。いろんな要素をこうね入れてるわけですねっていうね。
キャラクター一人一人に関してきちんとネタが被らないようにやってますからね。
うん。
ただのパンチラ、サレとパンチラということで。
そうですね。
ユーナさんも、あの、八つ墓村になってますしね。
そうだね。っていうか、そう、ユーナさんギャグだし、トドロキちゃんもすげえギャグだったからね。リーゼントってなんだよっていう。
リーゼントが階段に落ちているっていう。謎ですよね。
それかよ、拾うのって。なんか他にあるだろっていうね。感じは面白かったよね。まあ、そして、最後の男じゃねえかも、ひどかったねっていう。
これは本当ひどかったですね。
いやー、もう笑うしかねえよっていうね。
本当に今回、完全な爆買いでしたよ。
小柄志くん、もうなんかちょっと格好つけてるしねっていう。他ノリノリのやつもいるしっていうね。いやー、ひどいっていう。
あ、小柄志くんはあくまで嫌々やってるからこの表情なんですよ。
はいはいはいはい。あ、これが嫌々なんですねっていう。
格好つけて、メンチ切ってるわけではなくて、もう、いやいやながら顔を見せてるのがこれですよ。
はいはいはい。いやー、まあね、確かにね、このサレドパンチラね、こうだから男の方のリアクションも千差万別っていうね。
はいはいはい。
いや、もうさすがですねっていう感じでしたね。
いや、本当男の尻もきちんと書き分けますからね。
うん。まあ巻末でコメントには相当苦労したみたいだけどっていう。
そうですね。巻末コメント知らなかった。男尻の写真見るのがこんなに辛いなんて佐伯さんはすごいという。本当ですよ、佐伯さんを見習ってほしいですね、本当、佐伯先生を。
いや、そうだね。まあでも別に、ゆうなさんの男尻の需要なんかないから。
本当、佐伯先生を見習ったんだと思いますよ、これはきっと。見事な男尻ですよ。
そうだったね。いや、まあこれで他の人がなんか、いただきの小学生が目覚めないことを祈りますって感じですね。
ということで、本当にあんまり、きちんとバッカイの中で全体通してエロくなりすぎず何か下品になりすぎずというこの力加減とかは本当にさすがだなと思います。では続きましてがロボレーザービームの第30話、内容としましてはロボくんプロになると決意します、3年後になりますと言って3年経ちましたという展開でした。
3年飛んだよおいって
そして3年後でしたよ。
おいおいおいおいおいってね、途中までなんかね、お、いい感動的な話だ、ここでライバルが決別して、で、こうロボくんは、こうね、学生ゴルフ頑張ってくんだなって思ってページめくったら3年後ですよっていう。
第2部、プロゴルファー編が始まるんですよ。
うん、いや、そうだね。まあまあまあ、でも、なんだろう、俺は、なんかもう、ヨウザンくんのところがやっぱ面白かったと思うんで、俺の中では。このロボレーザービーム見てきて。
はい。
だから、あえて学生編を飛ばすっていうのは、英断な気もするんだけどね、っていう。
そうですね。果たしてこれが当初からの想定した通りの展開なのかはわかりませんが、まあ、期待値は、そして、次の学生大会って始まるよりかは、そして3年後っていう方が、実は僕の中では期待値は上がりますね。
いや、そうだね。俺も上がってるよっていう。ロボくんがどれだけ3年間で伝説作ったのかとかね。
はいはいはい。
そして他の先輩たちの中でプロになった者がいるのかとか、なんかいろいろ期待、ね、いろいろ楽しみな要素多いですからね。
本当ですよ。ともやが世界制してるかもしれませんしね。
そう、ともやくん何してんのかってすごい気になるんだよね。プロになってるかもしれないし、場合によってはなんかキャディとしてなんかすごい売れっ子とかになってるかもしれないしねっていう。
そうですね。急に今週ロボと学ぶゴルフ講座というので、キャディって何する人っていう説明が始まりましたからね。
うん。なんかもうね、すごい、なんかそうなりそうな雰囲気あるよねっていう。
来週誰かがキャディになってるのかもしれません。まあちゃんと学生編これまでの流れの中でそれぞれのキャラクターなんとなくこんな人かなみたいな印象も残っているので、3年後にそれぞれの現在を明かされたら何かそのギャップが面白いに働くぐらいにはちゃんと地盤整ってる気がしますからね。
そうだね。
いやー、みんなの3年後大変気になりますよ。
そうだね。まあ本当その中でもやっぱ特に帝王さんだけどねっていう、
はいはい、
この回り道っていうのがいまいちパッと思いつかないし、あえてね、3年生なのに3年後にプロになるっていうところもどういうことをやるつもりだったのかとかって気になるしね。
そうなんですよ。
で、あとはやっぱりこの先輩感がすごいじゃないですかっていう。ある意味で AI の人たちで先輩してるじゃないですか。ね、帝王さんっていう。
ああ、まあそれは確かにそうですね。
うん。その上でこのね、プロになった時にもね、この帝王さんがなんか導いてくれるのでね、そのあたりも楽しみだなって思ってますね。
確かにここの仲良さっていうのは、プロの中、それこそ今の日の丸くんたちみたいに、プロの世界にこの世代が挑んでいくってなった時に帝王さんとの関係性が仲良く描かれたら面白いかもしれませんね。
うん。
ちょっとほっこりするかもしれませんしね。
そうだね。
いやー、ということで3年後果たしてどんな感じになるのか、いやー、改めて新年祭が始まるぐらいの心意気で心づもりで楽しみにしております。
そうです。はい。
では続きまして、3年後の第2部が始まってだいぶ経ちました日の丸相撲。内容としましては第166話で日の丸くんはこの名古屋場所は11勝3敗、そして最後は12勝目を決めました。そしてその一方、千秋楽最後の一番は久世くん対現横綱神王さんですという展開でした。
いやはや、どうやら国宝たちもみんな上位にいるみたいで少し安心しましたねっていう感じでしたね。
ああ、そうですよね。この言い方であればおそらく、数珠丸さんも上位にいるはずですからね。
そうだね。あの、旋風を巻き起こしたってコマは、なんかね、普通に、まあ、大伝太くんもいるし、佐田くんも、その横佐田くんっぽいし、
はい、
手前の大きな人はね、あの、数珠丸さんっぽいしねっていう。いや、数珠丸さん辞めたくてよかったよっていう。
いや、本当ですよ。日の丸くんを怪我させた、その罪悪感から辞めてややしないかと。もしくは、大相撲の世界にはもうついていけないってなってるんじゃないかと。そんなことはなかったですよ。あの巨漢をますます大きくしてるんですよ、きっと。
いやー、楽しみだねっていう。そしてね、あのね、まあ、天王寺さんとね、久世くんは両方とも大関っていうことでね。
はいはい。
いや、すごいです。19歳で大関ですよっていう。
いやー、超スピード出世ですね。
うん。いや、そのあたりも、おーっていう感じしたし、三名層って、先週のね、三人も判明したしっていうね。
はいはい。槍でしたよ、槍。
槍でしたね。いやー、どうなんすかね、かませなんすか、やっぱり。
いやー、むしろやっぱ中ボス、いやでもこれだったら、なんか、高校相撲に行ってないプロで鍛えてきた俺たちは違うぜ的な持ち上げをしておいて、国宝たちに、こいつらは、みたいな感じでやられてほしい気もしますけどね。
うん、そうね、それはあるよね。
なんだと、バカなって言ってほしいですよね。っていう期待もちょっとありますけど、でもやっぱり第2部の中ボスとして頑張るんじゃないかとは思いますよね。
いや、そうだね。だから本当にね、この15戦どういう風に描いてくるか、
はい、
あの天下分け目っていう煽りもしてますから、ずっとその辺は本当に楽しみが広がってる感じなんですよね。
そうですね。
そしてまあ本当その上で最強を決定する今週一番が最後始まりますよっていうね。
はいはいはい。
神王さん対久世くん、いやー、実際どっちが勝つか分かんないし、まあどっちが勝ってもね、 最強感が、最強が生まれるんでっていうね。
いや、さすがに、ジンオウさんじゃないと、おかしいと思いますよね。
まあね。いや、でも、ここでか、クゼくん勝っといてもいいんじゃないの？そんでもう横綱になっちゃうとかでも。
横綱審議に入って。
うん。
いやちょっと勝てる気がしないですね、今のところは。
まあね、なんだかんだでジンオウさんの格意、すごいからね。
すごいですから。
うん。
ということで、いやでもまあ、とりあえずその前回、日の丸くん、鬼丸対、鬼切りっていう形で、その一戦がこの作品世界を大きく動かす一戦、その一試合の中にいろんな要素が詰め込まれていたっていう形で、次の試合もその試合に焦点を当ててお話が進むんじゃないか楽しみっていうのが、日の丸くんの試合かと思っていたら、このクゼくんの試合だったっていうのに関しては、なるほどなと思うと同時に、本当に今まで出てきた国宝たちに関しては、それぞれ、勝負したらやっぱり、もう漫画としてちゃんと成立する感じがしますからね。
うん。
日の丸くん以外でも。
そうだね。
という形で、いや、この世界どんどん広がっていっていて、大変各カードそれぞれの今後楽しみだなと思いました、改めて。あとはこの最初の土俵入りのところに関して、そのやり方とか何か、形式の説明とかをしていくあたり、まあ、高校相撲が終わって大相撲に入った形で、これからもどんどんこの新しい相撲知識が漫画中で出されてくるのかなといった、そういった前知識感に関しても大変なんか読んでて面白いので今後も楽しみです。
ですね。
では続きまして、九死に一生連載1周年突破&番外編掲載&キャラクター人気投票開催センターカラーのスプリングウェポンナンバーワンでした。全員集合のセンターカラーです。
おー、次やりましたねって感じですね。っておめでとうって。
九死に一生、奇跡のですからね、本当。
作者が一番驚いてる。
ことで、まあ一応人気投票をやるらしいです。それぞれの肩書きなかなか良かったですね。
いや、そうだね。アンドリューの、アンドリュー卑怯だと思ったけどね。
アンドリューはまあアンドリューだなって感じでしたけど、個人的にはやっぱりこのヒロインたちのもはや衣類婚姻団、七倉純っていう。このゴローとの関係性を、もはやって言われてる感じですとか、あと、アンヌさんのお色気枠、かっこ未遂っていうのもとても良かったですね。
ほんと、最初ヒロイン感あったはずなのにっていう。
お色気枠にするはずだったのが未遂っていう。この内情をトロする感じ良かったですね、
うん。
使いこなせなくてすまん、ずーっと、うん。すごい良かったですね。
うん、
ということで。ちなみに内容にもちょっと関わってくる、君がいなければ10周で8という、う
ん、いや、まあ8は実際偉大だったと思うよって。
いや本当ですよ。出てきた時はどうなるかなと思いましたけど、すぐに本当にこの漫画の幅を広げましたからね、
うん、
それはもう今週の作中でも言われてるんですけどね。
そうだね。
ということで、本当今週の内容が第50話ということで、反省会&企画会議ということで、すごい冷静にこの漫画を分析して、テコ入れの内容を考えて、最終的にはテコ入れしないでいいという結論に落ち着くという内容でした。
そうだね。いや、もう、だから前半のこの分析がすごい的確で、突っ込むところがないっていうね。
そうなんです。すごい真面目なことを言うんですよね。
そうなんだよね。確かにその通りだっつって。
いや、本当にその通り。聞いてて納得なんですよ、本当。
ゼロ一の表情が良くなったとかね。
はいはいはい。
確かにっていう感じだったし、いやー本当に良かったし、まあそれがね、だん一気にね、こう2周年に行って変なコマ行って、最後にこのエイジ君のドリドリのツッコミが入るっていうね。
はいはいはい。
ここもすごい良かったからね。いやーこの肩払いたいわーっていうのが謎ポーズを取ってるところとか、実にこの漫画らしいからねっていう。
そうですね。ということで、テコ入れを断固拒否するという姿勢を見せました。
うん。
その一方で、これだけ真面目にこの漫画の構成についてきちんと考えてるんだということも分かりました。
そうだね。
本当になんか、この漫画のいいところの一つは、まあ、それぞれのキャラクターが、その、愛嬌があっていいなっていうところもありますが、それと同時に、この漫画には何かすごく一生懸命な感じがして、愛嬌のある漫画だなと思いますよね。
そうだね。うん。
あとこういったメタネタをやっても全体的に何かこう隙の多い感じがするのもいいですね、
うん、
応援したくなる感じの漫画という 漫画に隙のある感じっていうのはなかなか狙って出せないものだと思いますからね。
うん、
本当に長谷川先生の、あの、持ち前の持ち味だと思いますよ。
うん。
まあ、だてにパンツ被ってないからねっていうね。
そうですね。最近この目次のところなどに出てくるその作者自画像ではいつもパンツを被っていたんですが、あんまりその自画像サイズがちっちゃいんで、パンツがあんまり強調されてなかったんですが、
うん、
今週の1周年では本当に長谷川先生がパンツを被っていることをものすごく強調されてますね。
これショックを受けた人多いんじゃないの？
気づかなんか、今まで気づいてなかった人結構いそうですよね。
うん。
でも、長谷川先生のパンツ被りキャラとしての、この、自負の感じますよね。
そうだね。実際番外編超面白かったんだけど、俺。
番外編良かったですよね。長谷川先生が常に正面顔で笑顔っていうのが良かったですね。
そうだね。基本に立ち返ってるよね。
そうですね。焼け野原仁の中で一番面白かったヒロインが常に正面顔で笑顔っていう。うん、あれをちゃんと自覚的にやってたっていう。まあ、実際ニセ恋とのコラボ漫画とかでも、その点セルフツッコミしてましたからね。
うん、
顔の角度が一緒っていう。その点、長谷川先生といえばっていうのを改めて見せてくれましたよ。
そうですね。あとは、内容的にも俺はなんかすごい希望に溢れていいなって思ったんだよね。
ほう。
いや、だって見てくださいよ、この長谷川先生のスケジュールっていうね。
はい。
だって、週休2日ですよっていう。もうあの、過酷と言われている週刊少年漫画家が2日休めるっていうのはもう希望じゃないですかっていう。
でもまあ、休みと言っても本当に本人も言ってますけど、その間に吸収したもので漫画を書かなきゃいけないですからね。
うん。
その間も頭は働いてますしね、ちゃんと。
まあそうだね。
そういう意味で完全にその休みっていうのは仕事が完全にストップするっていうわけではないとは思いますよ。
うん。
でも、追い詰められてはいないっていうのはいいなと思いますよ。
そうだね。いやー、サボってんじゃないですかって突っ込まれてるかねっていう。
はい、はい、スマブラをやってるという。うん、
そしてあと実家で食べてるっていうのが良かったね。
本当に長谷川先生はなんか一生懸命どれかで謙虚で真面目な感じがしますよね。
いやー、でも羨ましいよ、本当に。あれ、美味しいご飯を毎日食べられるっていうのはね。
はいはいはい。料理監修もしてもらいますしね。
そうだね。
いやー、ということで本当に長谷川先生に対する好感度が大いに上昇する番外編でしたよ。
そうですね。
では続きまして集団の第19話、内容としましては、1点取り返されましたっていう展開でした。
いやー、なんだろう、まあ、今週もスピード感ありましたし、まだ終わってないと思ったんですっていう手を差し出すところとか良かったんですけど、すげーダイジェスト感あって、え、終わるのって感じなんですけど、どうなの？
ダイジェスト感っていうか、ダイジェストですよね。
ダイジェストだね、これ。うん。うん、試合終わるの？試合終わるっていうか、連載終わってしまうのかっていう、なんか危機感がすごい湧き上がってきて、なんか不穏なんですけど、俺っていう。
これは、そうですね、来週終わるんじゃなかったら、なぜダイジェストっていう疑問が残るレベルですよね。
ねえ。
そうですね。
やばいよ、これ。だから、なんかこう、すごいこう、なんか、うん、そわそわしてるよ、俺。さ、こんなイナースちゃん可愛いのにっていう。
そうですね。ちょっとこのダイジェストに関しては、こう、漫画として読んだ時にも、あんまり感情がついていかないですね。
うん。
この試合展開に。
そうだね。
ということで、もう来週を楽しみにしてますよ。
そうだね。こっからどうすんのかっていうね。
やっぱり、新連載が3連弾なのに途中一周空きましたからね。
うん。
そういう意味でやっぱり、打ち切りが一周空いて2作目っていうのは、やっぱあるのかなと思わせるような、ダイジェストでした。
うん。
では続きまして、衝撃の相馬の第236話、内容としましては、林道先輩はヒットポイントを回復していました。そして、匠くんは、このエイザン先輩をストーキングした結果、その策を読んでたんで、前もって対策した料理を出していました。そして、さらなる狙いがその料理にはという展開でした。
いやー、匠くんがヤンデレ化するのは意外性があって面白かったんです
ね。確かになんか、先週とかの段階で、相馬くんとの対比で、相馬くんだったら、うまく対処するのにな、お前は無理だろうな、みたいなことを言われてて、実際、何か相馬くん的な臨機応変さとか、そういったものを出すのかなと思いきや、実は臨機応変さではなく、用意周到さで戦ってたんですね。
いや、そういうことです。でも、美作くんとの戦いがここで来たかっていう感じなんですよね。
完全に美作くんを吸収してたんですね。
うん。これは喜ぶべきことなのか、悲しむべきことなのかって思うけどってい
う。まあ、確かに、負けた相手、自分がもう、その、相手を卑怯だと思うような、そういう相手、自分が侮辱されて大変腹立たしい、そういう相手でも自分に勝った相手の技能をきちんと吸収して自分のものとしてるっていう点に関して、こう成長してる、成長要素、成長演出としてはすごく真っ当なものを感じるんですけど、その一方で、たくみくんの性格っていうものに関しては、何かちょっと曲がってしまった感じがあるんですけどね。
そうなんだよね。あんなに、あんな可愛かったたくみくんがっていうか、まっすぐだった男がっていうね。
そうなんです
ね。感じは確かにあるんだよね。
いや、本当にまっすぐさが魅力だった人が、ちょっと気持ち悪いって思っちゃいますからね。
いやー、まあ、これが大人の階段を登るってことなんですかねっていう。
まあ、でも、ここまでが、その、美作くん成分で、おそらく美作くんにない要素、プラスアルファされる、あの、匠くんならではの要素っていうのが、この、ハーフ&ハーフの門型法だと思いますからね。
うん、うん。
こっからが匠くんのターンなんだと思いますよ。
はいはい。あ、このかっこいい感じが出てくるってことですね。
そうです、そうです。
いやー、でも本当そうですね。いや、すごい楽しみにしてるんですよね。なぜなら、今週のリアクション、すごい面白かったじゃないですか。
ちょっとこれはゾッとしましたよ。
脱出不可能のイリュージョンって、いや、これ手の込んだ自殺やろっていう。
自殺っていうか、殺害なんじゃ、僕の中ではあの、何ですっけね、昔見た韓国映画かなんかの箱詰めされた人をガキから落として殺すみたいな処刑方法、マフィアの。そういうのを思い出して、いや、もうゾッとしましたけどね、普通に。
いや、そうだ、殺人事件だから。でしかもそれなのにドヤ顔っていうね。
そうです。裸でドヤ顔でこう殺されようとしてるみたいなところがあって、ちょっともう狂気の世界観、いやーちょっと悪夢的世界観を感じて、軽くこっちはこっちで気持ち悪かったですね。
まあそうだね。なんか俺は逆に悪夢すぎて俺は笑ってしまったんだけども、いやーまあなんかすごいところ行っちゃったんでね。でこれ。まあ、この後で、たくみくんのこの料理で二人が助かればいいなって思いますね。
まあ、イリュージョンですからね。手品。つまり脱出するのが本来ですからね。
そうだね。
なのに、脱出不可っていう、この枕言葉がついてるからおかしなことになってるんですよね。
そうだね。それ何っていう。
普通に脱出イリュージョンだったら、その絶体絶命のピンチからバーン脱出しましたっていう手品なんだなって理解できますけど、脱出不可のイリュージョンって言われると、それは単なる失敗ってことなんちゃって思いますからね。
いや、本当だよね。犠牲者が出てるぞっていうね。
その点謎なんで、実際来週でこれを発展させた、あの、奇跡の脱出みたいな。それは見たいですよね。
いや、見たいよね。うん。このまま死なれたらこの二人が、かわいそうだから。うん。
というのは大変、いや、楽しみですよ。ということで、本当に、匠くんの成長を表す要素として、今で全くなかったものを出す。っていう、その、それが二つの半月のうちの一つであるっていう解釈で言えば、本当に来週が本当の、もう、見せ場、クライマックス、なんだろうなと大変期待しております。
はい。
では続きまして、クロスアカウントの第18話、内容としましては、クソミソさんは、恋心自覚して一緒にいたいって言って、ちょっと一緒にいて時間なんで別れるんですが、女優なんで恋愛できないって言って、何か泣いています。そして、真央ちゃんは試合に勝って、玉梨くん振り向かせるぞって言ってますという展開でした。
いやー、玉梨くんはやっぱり、ホモなんじゃないですかね。
それは、どの点でですか？
いや、もうなんか、コーヒーをこう、ナチュラルに相手と飲むとかねっていう。
これ、もうまた、マジでかって思いますよね。
いや、ほんとだよね。いや、せえへんやろ、普通ってい
う。いやー、されたらちょっと、気持ち悪いと思うかもしれませんよね。
うん。え、何それっていうね。
いや、普通一声かければいくらでも飲ませますよ、そんなもん。
うん。
ほんとちょっと飲んでいいって言ったら、ああ、いいよって、断るシチュエーションはおそらく僕の中に存在しないですよ。
うん、うん、うん。
でも、いきなり、へえって言って飲まれたら、ぎょっとしますよ。うん。玉梨くんは、いやー、ちょっと、ホモとかを超えた何かだと思います、やっぱり。
いや、まあまあ、元がほら、有害くんで友達いないキャラだから、まあそういうことなんだろうなっていう。
いやー、そうですね、うん。ちょっと説得力ありますね、友達いないのに。
うん、いや、はい、まあでもそんなところでやらなくてもって感じだけどね、そんな説得力があることをっていう。
というかまあ、そういう主人公をあんまり求めてはいないですからね。
うん。そうなんだよね、だから、なんだろうね、この、 なんだろう、玉梨くんと一緒にいてドキドキしてる、ね、なのかちゃんに感情移入できないしっていうね。玉梨くんがあんまりいいやつじゃないからっていう。かといって、このね、なんか、わたわたしてる、なのかちゃんを見て、こう、ドキドキするかって言われても、男の格好だからあんまりそんなんないしねっていう。なんか、不思議な印象の回だったなっていう感じなんだよね、俺は。
実質ストーリー進まないですね、今回。
そうだね、特に進展、まあ一応、あったっちゃあったのかな？うん、どうなんだろう。ないか。
いきなり今回、女優だから付き合えない、どうせ真央ちゃん頑張るっていう展開につなげられますからね、先週の終わりから。
うん。
2ページで。
2ページでね、うん。
なのでまあ、ディティールを深める回でしたね。
はいはい。
二人の思い出の。
うんうん。そうだね。いやー、でも、やっぱり、せっかくそういうことだから、もっとドキドキワクワク欲しかったよね。
そうですね。もう玉梨くん。っていうか、ほんと正体バラしちゃえばいいと思うんですよね、相変わらず。
いや、ほんと、だから別にね、ここでバッてやってさ、もう会わないって言ってさ、完全に未練断ち切っちゃえばいいのにねっていう正体バラした上でっていう。
そうですね、正体バラして、そうですね、だから付き合えない。
って言って、SNS アカウントとか消しちゃったりとか、鍵かけちゃったりしたら、すごいドラマっぽくなるのにねっていう。
そういうのでもいいですね。うん、あとやっぱり、女優は恋愛できない定めっていうのに、なぜってはちょっと思いますよね。
まあまあそうだね。アイドルだとその要素はあるけど、女優はあんまそういうのないからね。うん
うん、そうですよね。アイドルだったらまだ許される展開ですよね。
うん。
まあアイドルでもこう、隠れて付き合えばって思っちゃいますけど、ついつい。これは自分が大人になったせいなのかわかりませんが、ついつい思っちゃいますが。女優は付き合えない。女優は恋愛できない定めっていう。女優はって言い切ってますからね。
うん。
他の女優まで巻き込んでますからね。この点はまあ、お母さんに何か良くない洗脳をされてるってことなのかもしれませんね。
はいはいはいはい。ああ、じゃあ、その、親からの支配からの卒業なわけですね。
かもわかんないですよね。これ逆に、ほんと身を引くのが玉梨くんの方からだったら、まだわかるんですけどね。
うん。
なんか、なのかちゃんの仕事に差し障るとか、その、ためにならない。俺は身を引こうみたいな感じだったらまだなんかわかるんですけどね、うん。
はいはい。正体に気づいてねっていう、ね。
正体に気づいた上での展開として。女優の方から身を引くっていうなると、まあ、大して好きじゃないのかなとすら思いますからね。
うん、
という、まあ、そうですね。まあ、とりあえず泣いてますからかわいそうですね。
そうだね。いやだからこの流れからなんか真央ちゃんの方に行くテンションがうまくいきづらいっていうのがあるよね。
そうですね。その練習試合のところに、なのかちゃんが来てくれたらいいんですけどね。
いや、そうだね。これだって実際試合に勝って恋にも勝って絶対振り向かせてやるからって言うけど、本当に、まあ自分でも遠回しにも程があるって言ってるけど、無理だろって。
それ恋愛イベントじゃないですもんね、試合って。
う
ん、
そうそうそう。惚れさせるのは無理だろって。まあ、かっこいいところとかは見せられるかもしんないけどっていう。いやー、どうする気なんだろうっていうね。
きっとそこはもう、なんか、ハイレグ、ブルマとかで試合するんじゃないですか。
それだって、チームが、もうチームメイトが、
なんであ
の子、頭おかしかったの
なんであの子ブルマなのっていう。うん、必勝。まあ、
だから、本当にどんな作戦を真央ちゃんがやるかは期待してますよ。
これ男と女逆だったら全然納得できますよね。
そうだね。うん。
野球部の男とかが、まあバレー部でも別にですけど、いついつ試合だから必ず見に来てくれよなって、そこでいい格好を見せて必ず吠えさせてやるって言ってたらすんなり飲み込めるんですけどね。
うん。
これを女の子が言うと飲み込めないっていうのは、それはそれで不思議かもしれませんね。
ああ、まあ確かに。うん。まあ、それはやっぱ、玉梨くんがアイドルが好きという、ことで、その、バレエが強くてもそんなに興味がないってところに、が原因なんじゃないかなっていう
。そう。やっぱ、女の子が男に対して、わ、かっこいい、好きっていうのに比べたら、男が女見て、あの子かっこいい、好きってなっ る比率が低いから、やっぱりちょっと違和感が男女逆転するとあるなっていうことなんだとは思いますが、まあでも、玉梨くんですからね、好きになるかもしれませんよ。
まあ、奴の基準はよくわかんないからね。
バレしてる真央ちゃん見て、うわ、すごいなんか光り輝いて見える。なんだこの気持ちはってなるかもしれませんからね。
うん。
展開はわかりません。
はい。
では、最後に巻末コメントとしましては、新年祭、フルドライブ、小野先生、高校の時の自分に今後を見せてあげたいです。頑張りますのでよろしくお願いします。という、大変、まっとうな、共感を呼ぶようなコメントでございました。
そうですね。
はい。あとは、そうですね、九死に一生連載周年のスプリングウェポンナンバーワン、長谷川先生、なんかもうすべて夢みたいです。本当にありがとうございます。人気投票
まあ、人気投票。行われないんですか
正直、この人気投票点々点、はてなっていうのが何に対する疑問符なのか、ちょっとわかんないはわかんないんですよね。
まあ、夢みたいだってことだろうけど、本当に行われると票が来ないなんてことはあるんじゃないのみたいな。エイジ君10票しか入んなかったみたいな。
はいはいはい、人気投票、本当にやるのいうことなのかなとは思いますが、いや長谷川先生が何位に入るか楽しみですね。
いやそうだね、今週でさっきで、ね、格を上げましたからねっていう。
個人的な予想で言えば、まあさすがにあんまりメインキャラには勝てないと思いますから3位ですかね。
さてでけえよそれっていう。後藤家先生超えてるじゃないですかっていう。
いや後藤家先生超えは間違いないんじゃないですか。
はいはいはいはいはい。ああでもどうかな、結構キャラ多いぞ。
まあ、でも、スプリングエヴァンナンバーワンに投票するような読者層ですからね。うん。
それはすげえね、すげえネタキャラとかに走りそうだよねって。
鬼滅の刃に投票する人たちよりは濃い人たちのような気がしますからね。
うん、そうだね。
やっぱ、長谷川先生人気は高そうな気もしますが、9位を超えてくるかどうかはわかりません。
はい。
はもう、焼け野原仁のキャラクターがどのくらいに来るのか楽しみです。
そうだね。で、あとは、集団の横田先生、ニューヨークにいます、観光で、でも仕事は遅れないぞ、希望っていう。すごいですね、こんな真っ当中で観光行ってるんですよっていう。
いや、すごいですね、ニューヨークに。
うん。弾丸ツア
ーおしゃれで快速でアーティスティックのとこに行ってるんですね。うん。
いやー、やばいっすね、なんか、こう、実は本当やっぱ横田先生、めちゃめちゃ筆が早いんじゃないですかねっていう。
あー、確かに、四角高競技ダンス部の時も、やたらとセンターカラーが多かったりとかして、まあ、なんか、筆の速い人なのかなっていう感覚はありましたけどね。
うん。
実際ニューヨークに行ってることを考えたら、やっぱり筆は速いような気がしますね。
そうですね。
あとは、相馬の、今回は、佐伯先生の方ですね。田村先生、仲間先生、連載お疲れ様でした。次の作品も楽しみにしてます。ということで、連載終了作品に対するエールがありました。これを読むと、今週というか、今期の打ち切りは2作品で終わりのような気もするんですけどね。
はいはいはい。ああ、確かにそうですね。でもそうすると1個多く入ってきちゃってるけど、それは大丈夫なのかな？
まあ、ゴールドフューチャーカップとかの枠っていうことで。いや、でもまあ、先週号で2人一緒に終わったから、今週はこの2人にっていうのもできますから、まあ、わかんないですね。とりあえず、作者さん同士、このエール交換というか、送別のコメントがありました。
はい。
あとは本編に関わるコメントとしては、ワンピース小田先生、挑戦をやめるくらいなら死んだ方がマシだ。僕は今、妹めに挑戦中、妹いいよね。
いやーでも本当に、無理やり感ありますけど、俺はいいと思いますよ。
もういいと思います。挑戦をやめるくらいなら死んだ方がマシというのは、本当に本心だと思いますよ。
いや、そうだね。小田先生は絶対なんか姉キャラの方が好きだからね。
ああ、確かに。そういうヒロインは結構こう上から来るやつが多いですよね。
そうそうそう。新たな萌えを開拓してるわけですよ。
確かに妹キャラは今のところあんまりいないような気がするので、今後妹萌えがどんどん発揮されていくのが楽しみですよ。
ですね。
あとは、採掘は麻生先生。今週の話は実際の人物、団体などには一切関係ありませんけど、ぜひ映画ぜひ見てください。というコメントでした。ダイレクトマーケティングです。
そうだね。
あとは内容関係で言えば、先ほど本編中でも言っ った、イラギソウの三浦先生、知らなかった男尻の写真見るのこんなに辛いなんて、佐伯さんはすごいという、男尻を描くために死を見るのが辛かったというコメント。そして、ロボレーザービール藤巻先生、ラジオで自分の声を聞きました。俺こんな声してたの？誰これ？感がすごいということで、こちら、TBS ラジオで放送されているサンドイッチマンの週刊少年じゃなくて週刊ラジオジャンプにゲストとして出てきたことについてのコメントでした。編集長も出たりとかして大変面白いラジオ番組です。では、来週は、連載、新連載3連弾の第3弾が始まります。ゴーレムハーツ、大塚源先生、ゴーレムがいる世界におかしな親子がいて、という新連載です。
そうですね。ちょっと前に読み切りやったやつですね。
はい。で、楽しみです。あとはセンターカラー、テレビアニメ第3期、初撃の相馬、三の皿、大絶賛放送中、お上がりよ、センターカラー、初撃の相馬。ということで、たくみくんのセンター、クライマックスに向かってセンターカラーのようです。あとは第5回キャラクター人気投票結果発表センターカラー銀玉ということで、ここクライマックスに至っての人気投票結果発表があるようです。
そうですね、今回は遊べないんでね
確かに人気投票結果発表ギャグがやるんですかね
さすがに無理でしょ、この流れでは
無理ですよね。でも見事にねじ込んでくれたらそれはそれで見てみたいなと思います。あとは新連載第2回センターカラー、大蔵25ページフルドライブということで、フルドライブセンターカラーです。では、来週48号を10月30日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。